こんにちは、リタイアウタのノッサです。今日はですね、多分初めて、私一人、ノッサ一人で、このリタイアウタのポーザテンポを30分お届けしたいと思います。どうなることやら、ちょっと私が一番分かっておりませんけども、まあ聞いていらっしゃる皆様もきっとハラハラドキドキなされるんじゃないかと思いますけども、まあちょっとリタ様じゃないや、まあ、リタ様でいいや、リタ様はちょっと今週来週とお休みいただいておりますので、私一人のスタがお相手させていただきます。じゃあタイトルコールまずいってみましょう。リタアイウォータのポーザテンポ。はい、改めまして皆様ご機嫌いかがでしょうか。リタアイウォータのっさです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイム。皆様今日もラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか。今日のお茶は何でございましょうかね。ということで、私一人で始めさせていただいておりますけども、今のさですね、ここへ来るまでの間にちょっとバタバタしておりまして、なんでバタバタしてたかっていうと、ちょっと私の持ってる iPhone ですね、こちらの方が昨日ちょっと病気にかかってしまいまして、ね、ある症状がなんか出てまいりまして、SIM カードが読み込めないという状態になったんですけども、それでまあショップ行ったりなんだりいろいろ問い合わせたりなんだかんだ と、ここスタジオ来る前までにねやっておりまして、結局なんかニッチもサッチも行かないってことで、Apple Store の方で相談に行ったら、もうものの1分で交換です。しかも保証内だったので期間がただです。あっという間に交換していただいて、あっという間に違うものを持って帰ってきたっていう状況なんですけど、なんかすごいそれはいいことなんだろうけど、月日をこうね、多少なりとも共にした本気だったもんですから、なんかすごいさーっと交換されてしまって、すごい寂しい思いがしました。車で言うと廃車になってこうディーラーとかね、いろんなところを収めてくるんですけども、その最後ね、僕2回ぐらい廃車車したことあるんですけど、その度にやっぱり別れる時は泣きましたからね。なんかね、やっぱ自分が慣れ親しんだ車と別れてくるっていうのがね、それがねあっという間にね、今日物の本当に 1,2 分でサクッとこうなんかもう交換されちゃって、すごいなんかっていう感じで新しい iPhone をもらってまいりましたけども、それでまだねバックアップをね取ってあるまま、それを戻したりとか復元とか全然やってないので、今初期状態ですからかんの iPhone で、今歩いておりますけども、ちょっとこれねスタジオ収録終わったらゆっくりといろいろ元の状態に iPhone 戻したいと思いますけど、でも手間かかりましたわ本当に。本当半日ぐらいそれでバックアップ取ったり復元したりとかっていうのでね、時間を費やしてしまいました。そんな一日でしたけども、とりあえず今日の第1曲目聴いていただきましょう。私水野信義のっさの曲で、日々の生活だけがそこにある。
Hello, City Neon. 足だけがそこにある。他に何もいらなくて、君の暮らしだけを生き抜いて、受け継ぐ愛を残すため。それだけで永遠の髪に触れる。ハローシティネイリオン、ハローシティネイリオン、ハローシティネイリオン、ハローシティネイリオン。君の暮らしだけがそこにある。他に何もいらなくて、君の暮らしだけを生き抜いて、受け継ぐ愛を残すため、
今聴いていただきました私のノスタの曲でですね、これライブ音源をちょっと聴いていただきました。今回とね、次回私一人ナビゲートということで、お蔵入り音源をちょっと紹介しようかなと思って、私のその CD になっていないライブ録音のテイクをね、紹介したいと思っております。まずその1曲目が日々の暮らしだけがそこにあるって曲でした。ということでですね、まあ一人なのでちょっとコーナーがね、いつものコーナーができないもので、私一人で何しようかなと思いまして、まあ何も喋ることというと、僕ね特に何やってるかっていつもの仕事以外でもフィールドワークと呼んでるものがあって、それがもう映画だったり芝居だったりコンサートだったりね、そういうものを見に行ったりとか、あと旅に出たりとか、神社が好きだとかレトロ喫茶が好きとか、そういうことがあって、まあそれも全部含めて旅なんですけども、まあそういうフィールドワークのお話をねちょっと紹介できればいいなと思って、2つぐらいコーナーを持ってきました。1つ目がですね、すすめエンタということで、ノスタのおすすめエンタメ情報ですね。それともう1つがすすめジャーニーとタイトルしまして、ノスタのおすすめ旅情報。旅というのは例えば神社とか喫茶店行ったりするのも、プチ旅行、僕にとっては、プチ旅行ですね、プチジャーニーになりますので、その辺もカテゴリーとしては旅ということでひとまとめにさせていただいて、この2つのコーナーをちょっと30分の間に紹介していけれたらいいなと思っております。まず1つ目、そのおすすめエンタメ情報ですね。今年はいろいろフィールドワークをしてまいりました。本当に例年になくですね、フィールドワークしてこんなに僕出歩いたのは初めてじゃないかなと、こう上京してからね、出身は岐阜市なんですけども、から東京に上京してから、まあ、なんだかんだと時間がなかったって約束してた中で、本当にこんなにゆっくり、もう行きたいところへ行きたい時にみたいな感じでね、移動させてもらえた今年はすごいラッキーな年だったなと思いますけども、その中でですね、先週かな、リタさんいる時にですね、今年ナンバーワンの映画何みたいなので、ノッサ的には、霧島 部活やめるってよっていうのが、まあ今年僕の中ではベストワンだっていうふうにお話ししたんですけども、まあ、今年 その上映された映画だけじゃなく DVD の方もちょっと100本ぐらい今年は見ましたので、その中からでもちょっと最近ね、比較的最近の作品から良かったよという DVD なんかも紹介したいと思いますけども、一つ目、僕ね最近その霧島という部活やめるっていう映画にちょっと似てるというかね、この映画もね、次に紹介します映画も、映画っていいなと、本当に映画作りって、映画ってその作品がいいなじゃなくて映画を作るっていうことですね、映画制作者っていいなって思わされた映画がその霧島と、今回紹介する DVD なんですけども、キツツキと雨という映画になります。これは2010年の、実際上映だったんですけども、DVD としては今新作として出ていると思います。こちらがですね、 監督が沖田修一監督で、まあ、主演が役所広司さんと小栗旬君ですね。この2人が、まあドタバタ劇というか、役所広司さんがある山奥の木こりですね、木を切る人の役で、小栗旬さんが、その山奥にロケーションを選んだ映画監督、そこで映画を撮影するというシチュエーションでこう始まるんですけども、すごいナイーブでこう新人監督の小栗くんがこう何ですか、気弱で何もこう監督として求心力を持てないままこう映画の撮影が進んでいるところに、その山村山で出会ったその役所広司さんと、こうまあ、不意に出会って、で役所さんがこうエキストラでちょっと出るとか、そういう経緯もあったりして、どんどん映画に役所広司さんがこう知らないままのめり込んでいくという映画なんですけども、それでまあ映画作りのまあ裏というかね、いろんな助監だったり照明さん音声さんだったり、そういう人たちが活躍する場面というのがわーっとこう出てくる、一本の映画を作ってるという映画なんですけども、これ見るとなんかね、映画作りっていいな、本当にあのいいなと思う作品でございます。これはですね、僕いつもあの音楽ドラマとか映画の音楽をやるときにこうちょっと話したりするんですけども、作曲家ってちょっと特殊というか、割と孤独ででしてね、その映画やドラマの制作チームと全然違うところで、たった一人で曲作ったり、または曲ができればその後レコーディングで、まあミュージシャンとあとエンジニアと本当に関わる人間がこう少ないんですね。で実際にドラマの制作してる人間というのはもう監督だったりプロデューサーさんだったりぐらいしか、あの直接打ち合わせとかで出会うことが機会がなくてですね、その打ち上げとかがあったりして、皆さんでこう合同でわーっと打ち上げ、クランクアップの打ち上げやっても、本当にあの初めて会う人ばかりで、こうだけどそこ行くと皆さんはもう何だろう、1月だったり2月だったり3月だったり、こう同じ釜の飯を食った仲間がそこにこうわーっとこういてですね、わー本当になんかチームっていいなーって本当にあのそういうところでも思わされまして、でまあちょっとね、あの撮影を覗きに行ったりとかもすることもあって、本当にそのチームっていいなと思うので、こう同じ釜の飯でさっき言いましたけども、本当にあの炊き出しでね、現場でご飯作ったりみんなしてるので、本当に同じ釜の飯を食ってるんですよ。それで徹夜続きだったりするんですけど、僕もあるドラマの撮影でちょっと1週間ぐらいこう音楽ミュージカルドラマだったので、1週間ぐらい音楽担当としてそこで録音したりとかいう作業があったので、立ち会ったことが、スタジオに立ち会ったことがあるんですけど、あのやっぱり一緒にね、あの役者さんも俳優さん女優さんと、あとスタッフもみんな一緒にこうカレーライスを食べたりとかね、そういうこと朝まで徹夜続きっていうのをこうやって、本当にチームって仲間っていいなって実感したこともありましたけども、そういうことをね思い出させてもらえる映画であります。あ、僕にとってはですけども、まあ、そういう裏事情云々に興味がなくてもですね、キツツキと雨というこの DVD 映画なんですけども、背景がねとても絵が綺麗なんですけど、このロケーションがその人里離れた山村ってまあ紹介されてますが、これがなんとその放送店舗が放送されております岐阜の方でですね、岐阜県の岐阜市じゃないんですけど、恵那から中津川の方面の山の方だそうです。でとっても綺麗なロケーションで、川も山も、全然自分も行ったこともないし、その土地名を聞いてもわからないぐらい、同じ岐阜県民として、あの恥ずかしいと思うぐらいいいロケーションなので、ちょっと今度帰省する際にはね、恵那方面のねこのロケーション周りなんか行ってみたいなと思うぐらい、あの綺麗な絵でした。そういうことを、あるツイッターでポソッとつぶえたときにですね、ありがとうございますどうもみたいな感じで、こう全然知らない人からリプライが来まして、誰だろうこれと思って、こうちょっとそこをたどってアカウントをたどっていきましたら、なんとその岐阜の映画のロケーションをこうアテンドするチームって、そういう会社があるんですね。映画なんかだと例えばいろんな土地土地でその場所を紹介する、ロケーションを紹介していくとか、お店とかだったりね、そういう会社がロケーションを組む会社があるんですけど、なんとそこの会社の社長さんだったらしくてですね、そのリプライをくれた人がですね、すごい恐縮して、あのお礼のメールをこちらから、メールじゃないリプライをまたした覚えがありますけども、いや見ててくれる人は見ててくれるとお互いにきっと思ったんじゃないでしょうかね。なんかそんな、本当に綺麗なロケーションの、岐阜のロケーションの映画でございました。これキツツキと雨っていうものですね。はい、こんな感じで紹介していきたいと思いますけども、また曲を挟んでですね、今度はノッサのおすすめ旅情報ですね、すすめジャーニーというコーナーをやってみたいと思います。曲を聴いていただきましょう。私水野信義のライブ音源で東京の理由。
今夜は優しい人に拾われた。 しっかりとくるんで見るけれどはないねえ、いい拾う神と捨てる神とが同じ顔で夜ごとますます心つきとして泣かなくなった。それが唯一ね、この街のリーズン Why、 今夜も探して僕のリーズン Why、 それが唯一この街のリーズン Why、 今夜も探して僕のリーズン Why。
ノッサのすすめジャーニー、ノッサのおすすめする旅情報をお届けしたいと思います。先ほどもちらっと言いましたけども、この旅というカテゴリーは私にとっては本当に一人旅に出るその旅と、神社だったりねお寺だったりが好きなんで、そういうところを回ることだったり、あとは喫茶店大好き、しかもその中のレトロ喫茶店と呼ばれるものが大好きなので、昭和の香りのする喫茶店を見つけてはこう見つけてはというか探しに行くんですね、いろんな街行ったついでにね。そういうのも含めて旅と申しております。もしかしたらその映画とかね芝居とか、あと小説本とかコンサート、こういうのもね、プチ、ジャーニーエンタメなんですけども、エンターテインメントですけども、やっぱりこれも一つの旅なんじゃないかなと思うことがありまして、全部まとめて進めジャーニーってコーナーにしちゃってもいいんですけども、一応そこは一つね、エンターテインメントっていうカテゴリーとこの旅っていうのを分けさせてもらいました。第1回目ということでですね、僕が本当にお気に入りで、まずここ行けばノッサ必ずというぐらい、いるんじゃないのっていうような喫茶店があるので、そこを一番最初にまず紹介したいと思いますけども、これはですね全然中国とは関係ないんですけども、お茶の水になります。お茶の水もしくは神保町ですね、両方ともどちらからも歩いて 4,5 分かからないところかな、にピアノフォルテっていう喫茶店があります。炭火焙煎のコーヒーで、とてもまずコーヒーがまず何といってもうまいっていうのと、何よりもここ僕が一番のお気に入りは、古き良きというかね、ちょっと昔ですと名曲喫茶っていうのがありまして、今も東京都内には残っておりまして、数少なくどんどん少なくなってきておりますけども、 まあ、名曲喫茶が以前新宿にあったピアノホルデーという名曲喫茶が、2年前ですかね、この神保町お茶の水の方に移転してきて、ちょっと内装はもちろん新しくなっているのでね、あのレトロな感じはしないんですけども、まあ、あのもちろんハリのレコードから SP 版からその、まあ使っている音響機材ですね、これはまあ新宿昔から使っているそのまま持ってきたそうですので、とても良い音で聞けます。何しろ初めて行った時にですね、まあ、名曲喫茶なんでこう静かにしてなきゃいけないっていう雰囲気で友達と喋っちゃいけないとかそういう名曲喫茶が多いんですけども、ここは全然違います。あのもちろん音量大音量であの音楽はかかってるんですけども、全然あの人と談笑しても構わないところで、そこはあの気楽に、行けますし、全然リクエストもできますし、マスターにガンガンガンガンこれかけてこれかけてっていうのもできますしね、あのそういう意味では他の例えば渋谷にあります名曲喫茶でライオンというすごい老舗があるんですけども、ここなんかはやっぱあの携帯もちろん音を出しちゃいけないし、友達とか話しちゃいけないしね、店内の例えば撮影もダメだしっていう、ちょっとねやっぱ厳しい、本当にあのレコードを鑑賞するとこなんですけど、でも渋谷のライオンはね、あのいいところはね、あのまあ昔ながらのそのままの内装っていうのもあるんですけど、リクエストがもちろんできるのと、例えば今かかってる音をかかってる CD だったり SP 版だったり SP 版もかけてくれるし、アナログのね LP もかけてくれるんですけど、今かかってるものが何かっていうのをね、かける前にねこうマイクでアナウンスが入るんですよ、渋谷の名曲喫茶ライオン、これからおかけいたしますのはハイドンのなんとかなんとか、交響曲何番のどうのこうのでって、こう式が誰で何年の録音でどこの LP に入っててっていうことをこう解説をしてくれて、それではお聞きくださいみたいな感じなんです。だからちょっとしたコンサートなんですね、やっぱりね。だからあのクラシックコンサートとか行くと、やっぱあのもちろんおしゃべりコンサートでしないですよね、咳払い一つも気になるような、なんかねそういう感じで。だけどその渋谷名曲喫茶のライオンもピアノホルテ、気楽に行けるお茶の水のピアノホルテもそうなんですけども、まず音がとにかくいいっていうのね、びっくりするぐらい音が良い。で僕の好み的にはピアノホルテ、新しい喫茶店ね、ピアノホルテの方が音が好きです。ここはね、なんて言うんだろう、まあ、お客さんがいない時だと特にですけども、あのすごい大音量でかけてくれて、しかも音が良いので、そこにね、演奏者が いるような、でオーケストラなんかだとちょっとね、小屋の大きさとかがその喫茶店とかだとまあ狭いので、ホールが目をつぶってると、まあホールのイメージがバーンと出てくるんですけど、例えばピアノソロとかね、そういうものだと本当にね、その喫茶店の片隅でピアニストがピアノを弾いてるような、あの臨場感というか、もうすごい生な感覚が味わえます。それはね、あのびっくりします。ピアノだけじゃなく、とにかくソロって、バイオリンソロもそうですけど、本当そこで今演奏が、目の前で演奏が行われているっていうような錯覚が起きるぐらい、音が良いです。良いのと、そのアンビエントっていって環境反響音のバランスというかね、それもとてもその場で本当にそこで弾いてくれてるような、こう残響アンビエントがあったりして、とってもおすすめです。でコーヒーが何よりもうまいのと、僕が大好きなチーズケーキがあるんですけど、あまたあるといろんな喫茶店のチーズケーキ、ケーキ屋さんのチーズケーキ食べた中で、私はこのピアノフォルテが出してくれるチーズケーキが最も大好きなので、ここではコーヒーとチーズケーキ、そして大好きな音楽と、もう3点揃ってるピアノフォルテ、おすすめです。では曲に行ってみましょう。私水野ベーシのライブ音源で Farewell My Precious Love。
何度も涙でせがんでごめんね、さよなら愛しい日々よ、何もかもがわからないまま、その先の君の暮らしをずっと夢に描いてた、一度だけとあまり願ってたその指も、もう君のものとも思えないほど遠い日々、惹かれ合って見つめた なら愛しい君よ、そんな浮かない顔しないで、僕らの別れが無駄になってゆく。さよなら辛い思いが報われるのは何よりも、そう君が誰より輝いていること。二人でいたそのことが不自然なくらいに、もう今となってはやっぱ君じゃない。夢に泣いて傷つけた、夢を抱いて眠ってた、夢に恋して別れた。さよなら、さよなら、 Farewell my precious。
リタ・アイオーダのポーザテンポ。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオからお送りいたしました。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは03-3668-2770、 03-3668-2770 まで。あと、リタイアウトのポーザーテンポのブログの方がありますので、そちらの方にコメント残していただいても、あとメールくれても結構ですし、ツイッターだのフェイスブックだの探してもらって、そっちにコメントリプライとくれても構いません。たくさんのメッセージをお待ちしております。はい、私今日はね一人でお送りいたしましたけども、また来週も私一人だと思いますけどもね、こんな感じでおすすめのエンタメ情報、おすすめの旅情報なんかを紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。私のさはですね、一番最後になってしまいましたけども、今ですねちょっと打ち合わせが一つ始まりまして、来春ですね、年明けて一本ドラマがありますので、それの音楽を担当することになりました。そちらの方まだ全然作曲程度はつけておりませんけども、台本など読み込み、これから一つ少しずつ少しずつ曲作りなんかに入っていければいいなという時期になってまいりましたので、いろいろ詳細が決まってまいりましたら、またこちらの方で紹介させていただきたいと思います。それまでお楽しみにしててください。今日は一人でしたけども、どうも聞きくださいましてありがとうございました。それでは皆様ご一緒に、チャオとは恥ずかしいので言いません。皆様さようなら。